社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年8月25日配信分です。昨日はお疲れ様でしたの方もたくさん聞いていただいているんじゃないかと思いますけれども、昨日はですね、社会保険労務士試験だったんですね。社労士の試験って年に1回8月の終わりにやるんですけれども、年に1回しかない上に7項目同時合格しなきゃいけないっていうのがかなりハードルが高いんですよね。で、社労士試験って結構難易度の高めの、ただ、働きながら受けてギリギリ受かるレベルの資格みたいなイメージがあって、チャレンジしてみようと思う方もかなり多い資格なんですけれども、結構ですね、大変なものなんですね。まあ、今回はちょっと社労士試験についてお話をしたいなというふうに思います。私、社実研っていう、社労士のオンラインサロンをやってるんですよ。社実研、社労士の、人たちで、なんて言うんでしょう、実務の話も含めて、社労士同士の飲み会の斜め後ろから聞こえてくる先輩の話っていうのはコンセプトなんですけど、業界あるあるの話とかね、あとそういうどういう相談が最近多いかとか、まあ、こういう時どうしてるとか、そういうような話とか、そんな、社労士の、情報交換みたいな、そういうオンラインサロンをやってるんですよ。で、今、そこにゲストの方来ていただいて、私ともう一人の人でのトークイベントみたいな、トークライブみたいな感じの、ものなんですけど、で、そこで、今、何人かに来て、二人でお話しするっていうスタイルでやってるんですけど、必ず、いつ、どうして受けたのかと、どのくらいで受かったのかって聞いてるんです、最近。そしたら、結構ですね、たまたまなのかもしれませんけれども、一発合格の方が意外と多くて、で、一発合格でしかも短期間集中型の方が多くて、で、私今まで、社労士試験一発合格、丸一年すごい勉強して、独学一発合格っていうのを、こう私の、人生の今までの中での一番の自慢として、心に刻んでいるんですけれども、4ヶ月とか、3ヶ月とか、半年とか、ゾロゾロ出てきて、ちょっとすごいっすねとしか言いようがないみたいな方々が結構いるんですよね。で、まあ、社労士試験にこう受かった、その短期集中型で受かった方の勉強方法とかをこういろいろ聞いているとですね、やっぱ普通の勉強と違う心構えみたいなところが2つありまして、1つは、外部の情報を絶ったっていうところですね。私もそれはやったんですけど、その勉強を始めてから試験の日まで、まあスマホもそうですし、SNS とかそういうその外部のものに一切こう触れないようにしてたっていう、その交流をしながら、こうみんなでこう励まし合いながらやりたいみたいな方ももちろんいると思うんですけれども、短期集中型の方に関しては、もう他の人のことは一切気にしない。もう遮断ですよ、遮断。情報の遮断っていうことをやっていたっていうふうに、みんな言ってたんですよね。で、それからもう一つが、勉強、社労士の勉強ってすごいためになるんですよ。労働基準法とか、社会保険の話とかっていうのが出てくるので、普通に社会人の勉強としても非常に意義のある内容なんですね。で、その勉強の内容っていうのを一個一個覚えていくっていうのが、まあ、社労士試験のその科目の中にはあるんですけれども、短期集中合格で受かった方に聞くと、社労士の勉強をしていたというよりは、社労士試験に合格することを目標としていたっていうふうに、言う方が多いなと思うんですよね。で、その勉強をしているっていうのが、その勉強って何のためにするかですよ。で、勉強って何のためにするかって、これまた難しい話だと思うんですけど、いろいろありますよね。で、社労士試験の本当に内容、勉強内容ってすごくためになるんですよ。で、それ知るといろいろなことがこう世の中が広がって見えるし、勉強してるとすごく良いことがすごくあるんですけれども、そうではないと。物事を知るとか、 自分が何か新しいことができる、できるとか、知識を身につけるために勉強していたのではなく、あの8月の末の試験に受かるっていうことしか考えなかったっていうような、その、だから目標設定が、だから若干ちょっとこう、違うっていうのが短期集中合格の人たちの、あのポイントだなというふうに思いました。要はその、業務の内容とか、その、なんでこれがこういう知識なのかとかっていうところじゃなくて、とにかく、社労士試験の点数さえ取れればいい。あとはもう、なってから考えるからいいみたいな、そういうその資格試験に通るっていうことに、こう、焦点を当てた勉強方法をやっているっていうのが特徴だなと思ったんですよね。で、みんな模試めちゃくちゃ受けてたって言ってました。私ね、模試2回しか受けなかったんですけど、でも他の、そうですね、その、ありとあらゆる模試、すべて、受けられる模試はすべて受けた。で、模試を受けて、で、その、模試を、こう、模試の対策をしていたみたいな、そういうことをおっしゃってた方もいたりとかして、なんかその、ちょっとね、普通の勉強をしている方の中でも、特にそこのポイントが、その二つのポイントが大きな特徴だなというふうに思ったりいたしました。まあでも確かにそれは、社労士になってからですね。まあ、で、その人たちはみんな今社労士として活躍してるんですよ。で、社労士試験に合格した瞬間に、社労士試験に合格するためにやってた勉強というのは、もう次の日にはちょっとどっか行ってたぐらいのことを言ってる人もいましたけれども、とにかく受かるっていうことをポイントにやっていて、で、今ちゃんとお仕事ができてるわけですよね。で、それここからはちょっと私の話にはなるんですけど、その、試験勉強と実務って、こう結びついているようであんま結びついてなくて、その、まあ、結びついてないようで結びついてるのかもしれないですけど、試験に受かった時に、まあ、試験の内容が全部頭から外れたとしても、どこに書いてあったかっていうことぐらいはなんとなく覚えてるわけですよね。まあ、健康診断の話が来たら、ああ安全衛生法だなみたいな、まあ、何かその話が来た時に、あの法律のどこら辺だよなっていうのがわかるっていうところだったりとか、あと判例とかも、まあ試験を受けてる中で有名な判例とかは出てくるんですけど、あ、その判例なんかあったよなみたいなのとか、そういうそのインデックス的なものが頭の中にできるっていうところがすごく実務には結びつくなとは思ってるんですよね。だから試験で受けた試験の内容っていうのはすごく事細かに覚えるというよりは、とにかくテストに受かるっていうポイントで勉強すればよくて、でもテストに受かるっていうポイントの勉強をしていたとしても、あれはどこの科目だよなぐらいは頭に残りますから、そこで実務には十分活かせるというところなのかなというふうには思ったりいたします。まあでも、もし昨日の試験とか、前回の試験を受けて、今日この私のラジオを再生してくれたというのであれば、きっといい結果だったのか、それから来年もやろうと思っている方だと思いますので、頑張っていただきたいなと思うんですけれども、多分ね、もう全然ダメだったらもう、社労士なんて、社の字も見たくないですよね、とかね、思ったりするんですけど、社労士試験って別に、これ言っちゃうとあれなんですけど、社労士試験って別に受かったからといって絶対に幸せになれるものでもないっていうところが一つあるので、まあ、一回やってみて、で、あんまりうまくいかなかったなとか、これあんま向いてないなって思うのであれば、別に違うことをやったってもちろんいいんですよっていうところも、合わせて伝えたいことだなとは思ったりします。まあ私も結局1回目でたまたま受かったからよかったですけど、あれ受かんなかったら2年目いけてたかなっていつも思うんですよね。だからまあそれはたまたま、こう、運よく、合格をしたからこそ、今私はこの仕事ができていて、この仕事意外と向いてたなとは思うんですけど、でも、やっぱあの時一回落ちちゃったら、それはそれとして、まあなんかすごい頑張ったけど残念だったねぐらいな感じだったかもしれないなって思ったりもいたします。で、社労士に、まあ社労士試験を受けるときに社労士事務所で勉強をしようっていうふうに思われる方がすごく多いと思うんですよね。あ、そういえば最近ミセスグリーンアップルの元ドラマーの方、2年ぐらい社労士事務所で経験されて、2回目のテストで受かったらしいんですけど、で、ああいうのとか、こう、社労士試験の勉強をしようと思った時に、社労士事務所に入るっていうのは、私は正直あんまり良くないと思っていて、もちろんそういうパターンもありますから、ダメとは言わないですよ。ダメとは言わないですけど、でもあんまり良くないパターンだと思ってて、全然異業種からの、 異業種から社労士になりたいんだったら、社労士受かってから社労士事務所来た方が絶対いいと思います。これなんでかっていうと、社労士事務所の仕事って別に社労士持ってなくてもできるんですよ。代表の社労士の先生の名前で、手続きとやったりとか、社労士じゃなきゃできないことをやるので、要は先生、社労士のその所長の名前で、その所長の指示従ってやるので、持ってても持ってなくても、あんま内容変わんないんですよね。仕事の内容は。で、仕事の内容変わらないし、あと社労士試験受かってる人って独立しちゃうとかあるから、あんま雇いたくないっていう人もいるので、社労士受かってなくても別に、社労士受かっても受かってなくてもあんまり差がないんですよ。事務所に入所した後って。その時に、こう、じゃあこのままでもいいかっていう風になっちゃったりする人も結構いたりとか、あとはもうどうしても受からないなって思うと、嫌になって辞めちゃうとかっていうと、またそれちょっともったいないんじゃないかなと思ったりとかするんですよね。まあでも、2、3年社労士事務所で働いて、事業の人事部に転職するみたいなのも、結構ありがちなパターンなので、今事務系のお仕事、特に労務系の仕事とか、給与計算とか会社でやりたいなみたいな人は、ステップアップの一端としていいのかもしれないなとは思ったりはします。まあ社労士事務所やってる側としては正社員で入ってきて 1,2 年のちょっとキャリアアップのつもりでいられるというのも困っちゃうんですけれども、でもね、そういうようなパターンもあるんじゃないかなと思ったりいたします。社労士試験に受かるっていうことと、社労士事務所で働くっていうことは、もう全然別ですよっていうことが言いたいということです。で、まあ、社労士資格試験受かって、今回ね、自己採点でもう受かってるみたいな人は、早速就職活動を始めてる方もいらっしゃると思うんですけど、それはすごい魅力的な人材なんですよね。この8月のテスト終わった直後ぐらいから、今年のテスト受かってるはずですっつって、こうね、就職活動してるみたいな人だと、結構、喜ばれるのではないかなとは思いますけれども、やっぱ、ただ、社労士事務所も、組織なので、ちょっと、なんて言うんでしょうね。うちの事務所だと合わなさそうだな、みたいな人は、やっぱりその、テスト受かってますとか、未経験でテスト受かってます、これからこの業界でやっていきたいんです、みたいな人も、あんまりうまくいかなかったりとかは、するとは思いますけど、やっぱ資格持ってます、未経験ですっていうのが、嬉しいっていう事務所も最近増えてきたかなとは思いますね。ちなみにうちの事務所は未経験、有資格未経験の人を採用しているので、でも今ちょっと採用してないので応募されてもちょっと今年はね、応募枠がないんですけど、社労士試験の、合格をして、で、全くやったことがないみたいな人で、なんだかよくわからないけど、一生懸命何でもやりますみたいな人が、一番こう、楽しそうに結局仕事してるなっていうふうに、思ったりはしますね。まあ、おそらくですね、なんか、こういう仕事やるんじゃないかなって思っていることと、社労士の仕事って、で多分ちょっと違うんだと思うんですよね。で、なんかこうふんわりとこういう仕事するんじゃないかな、別に何でもいいや楽しそうだなっていう風に思ってる人の方がマッチングする、すごくこう思いが強いと、その思いに反することもやっぱりやらなきゃいけなくなっちゃう。これはまあ社労士だからとかじゃなくて、普通に勤め人だとそうじゃないですか。まあ方針が違ったらやっぱり違う方針に従わなきゃいけないし、なんかそうするとやっぱちょっと難しいのかな。まあそれだったらね、独立しちゃえばいいんですよ。独立しようと思えば、なんか独立したいっていう人を修行させたいっていう事務所もあるんですよ。要はもう安くやってっていうようなことではあるんですけど、でも安くパートで、何時間かやるみたいな形で、修行してくれる人いないかな、みたいな感じで探してる事務所もあるので、そういうところとかですね、まあ、副業とか兼業とかで、ちょっとずつ広げながらやっていくみたいな、そんななんか道もあるのかなと思います。本当にいろんな働き方ができる資格なので、すごいね、取るといいんですけど、でも、取ったからといって、それを、取ったイコール全てがうまくいくわけではないので、まあ取れた人はですね、それを使って何をするか、どういうのが自分にとって幸せなのかということをこう考えて、ステップをですね、踏んでいただきたいなというふうに思います。ということで、今週はここまでにしたいと思います。 この番組は分かりやすさ、楽しさを重視しております。あくまでも考え方の一つとして何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。